おはようございます。緊急事態宣言に隠れるように孤独・孤立が進み、打ち明ける家族や多様機関に相談できず命を絶ってしまう悲しい事態を聞きます。テレビ放送でした。11年前、自死された方が3万4千人でしたが、毎年減少してきて2万人くらいにまでになり、嬉しい傾向でした。ところが昨年から増加に変わりました。コロナ禍がさらに影響したようです。特に女性が増えました。孤独・孤立は自分の責任かの調査が行われました。自己責任と答えたのはイギリスでは10%、アメリカでは20%です。ところが日本では40%を超えていました。イギリス、アメリカでは多くの人が個人の責任ではなく、本人以外の家族、社会、国の責任と考えています。日本では自分の責任で取り組めとなり、本人も自分のことだからと相談もできず、精神治療も受けず、抱え込んだままで苦しみます。ある識者は言いました。日本は村社会です。他の人と同じにしていれば周囲は親切で温かいです。しかし、違うこと、異なる事態になると、周囲の目は変わり、厳しく、時に外に出してしまいます。他の国にもあるはずですが、日本は強いのでしょう。ですから今、日本では、命令ではなく、自粛です。それも良いでしょう。しかし、孤独・孤立は、自己責任では解決しないのです。共助・公助も同時に必要です。孤独・孤立担当大臣が任命され、世界に注目されています。聖書は、人を孤独・孤立させないように教えます。神様を愛すること、そして隣人を愛すること。隣人とは、外国人、旅人、やもめ、孤児たち、弱い人たちです。しかし、歴史は人間が創造主に背を向けた結果が書かれています。自由勝手に生きながら、責任を取らず弱者に押し付けるようになりました。創造主なる神はそれでも人間を愛され、許し、父なる神様のもとに戻れるようになさいました。人間の責任をすべて別の人に取らせることでした。その人とは、神が人となられた主イエス・キリストでした。今朝の聖書箇所は、新約聖書マタイによる福音書26章36節から46節です。このお方が直面されたのは、人間と神様との間に立たされた孤独・孤立の極みでした。人間が起こした責任をご自分が引き受けられた結果の戦いでした。人間にその責任を取れと突き放すことは可能でした。そこから去ることもできました。しかし、私たちの許しと愛を貫かれた祈りをされました。三つの点で追ってみます。一つ目、主イエスは祈られた。二つ目、弟子たちは眠っていた。三つ目、主イエスは決断された。一つ目、主イエスは祈られた。主は祈りの人でした。そのご生涯は、食事をする時間のないほど人々に囲まれて行動をなさいました。病で苦しめられた人たちを癒し、目や体の不自由な人たちを健やかにし、自由にされました。亡くなったり墓に納められた人たちをよみがえらせ、死の悲しみから解放されました。主はご自分の力を誇らず、力を表された父なる神様を褒めたたえ感謝されました。しかし、この時はいつもの祈りとは違っていました。 39節、少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。悲しみもだえる祈りでした。弟子たちも見て驚いたでしょう。この杯とは苦い、誰も飲もうとしないものでした。正しい神の怒りでした。その憤りは頂点に達していました。なぜ神であり人となられた主イエスに向けられたのでしょうか。ダイビングを私が始めたばかり、グループでインストラクター2人と海中を移動していました。下手くそな私、空気が残り少なく助けを求めます。インストラクターが私だけを反対方向に誘導し、後ろを振り返りながら船のある海底に無事到着しました。仕事とはいえ私の責任を彼が取って全うしてくれたのです。主イエスのことを聖書はこのように記しています。コリントの信徒への手紙2:5-21節、罪と何の関わりのない方を神は私たちのために罪とされなさいました。生まれた時から義人である主イエスが私たち人間が神に背き的外れとなった罪の責任を取らされました。神の怒り、死の裁きの矛先は私たちにではなくこのお方に向けられたのです。どんなに耐え難いことであったでしょう。しかし主はお逃げになりませんでした。祈られたのは代わりに引き受けますでした。39節、私の願い通りではなく御心のままに。2つ目、弟子たちは眠っていた。11人の中で最も信頼されていた3人の弟子たちでした。ペテロ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネです。この祈りの場に伴われたのです。それは彼らも一緒に目を覚まして祈ることを期待されていました。私は座ると自然と居眠りをしてしまう癖があります。祈り、時間が経過するといつの間にか声も出ず、心の中で瞑想し眠ってしまうのです。人声がしてはたと気づく、恥ずかしい限りです。弟子たちは主イエスに祈ってもらうことはありました。しかし主のために祈るように求められたことはなかったでしょう。なぜ主はそうされたのでしょう。主は大きな転換点、誰も経験したことのない事態に向かっていました。ところが弟子たちはどうでしょう。40節、あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。最後の晩餐となった場では主イエスと運命を共にする準備ができているとはっきり宣言していた立派な3人でした。しかし身につまされます。私たちは神様に生き方を一つ一つ吟味されるなら自分で責任を取りますと答えられないのが現実ではないでしょうか。3つ目、主イエスは決断された。祈り抜かれました。まだ眠っている弟子たちを起こし彼らを連れて向かれました。45節46節、時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、身を私を裏切る者が来た。祈りの勝利を得た主イエスは迫る受難に真正面からぶつかられました。私たちが負えない、果たせない責任を代わりに背負われ向かってくださいました。私たちもどのような事態にも勇気で臨めるようにされました。父なる神様の前にはもう責められることのない平安と喜びで立たせてくださいました。私たちの主イエスの勝利でした。慈しみ深い方がこのお方です。終わりに フランス人パイロットで作家のサン・テグジュペリが人間の大地にこのような言葉を書いています。愛するとはお互いが見つめ合うことではなく、共に同じ方向を見つめることである。孤独孤立を脱出するには、寄り添い、助け合い、愛する心は大切です。しかし見つめ合うことだけでなく、共に同じ方向を見つめることがもっと大事だと教えています。聖書はどの方向に向かうのかを指し示しています。あの晩、武器を持ち捕らえようとしてきた者たちに対して、弟子たちの前に出て立ってくださったお方です。探しているものは私であると宣言されたお方です。孤独孤立に陥ってしまう私たちを脱出させ救うために来られたお方です。命をも差し出す覚悟をなさった主イエスです。このお方を見なさいと言います。1つ目、主イエスは祈られた。2つ目、弟子たちは眠っていた。3つ目、主イエスは決断された。私たちのためでした。マタによる福音書11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この方に重荷を、心をおいだねしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。受難節を迎えています。イエス様は父なる神様に最後まで従われました。私たちのためでした。私たちの不従順の罪の責任を取って十字架に向かわれたことを感謝いたします。私たちは自己の責任を問われず、許され、神様のもとに恐れることなく帰ることができました。ありがとうございます。家族や隣人のため、また主の教会に仕えている人々のために祈り、助けるものとなさせてください。10年前3月11日東日本大震災で被災された方々、その痛みを思い、人々へのあなたの深い慰めを切に願い、お祈りいたします。風水害や豪雪、地震で被災された人々には、安心な生活が回復されますように顧みてください。今日、それぞれの家でホームページを使って礼拝されている方々を顧み、祝福してください。国内外に広がる新型コロナウイルスの感染を抑えて、人々の命、健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされながら医療活動に従事しておられる聖路加国際病院や地域の医療機関の方々と町を維持してくださる方々をお守りください。教団の、また国内外のすべての教会の祈りに応えてくださり、主の皆が崇められますように。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。